6月7月ぐらいまではこうそういう地域での感染がじわっと広がるっていう、そういう状況だったのが、今度7月8月になってくると大きく状況が変わる。で、次にお伺いしたいのは、じゃあさっきもおっしゃいましたが、イリノイ大学がそのアーバナシャンペーンの中心にある、イリノイ大学が事前にそれをどうシミュレートして、どういう対策を練るっていうふうに事前に考えていて、それが結果として何がどう違って、今どういう状況になるか、もう少し詳しくお話しいただけますか。
はい、イリノイ大はその4月の段階ですでにそのいくつもその臨時のコミッティみたいなものを作って、で例えばその新しい検査技術の開発に集中するコミッティとか、その秋学期 の授業 の要はコーディネーションを中心にやるコミッティとか、確か全部で9つコミッティをその大学 そのトップの人たちが作って、それぞれでいろいろ検討を進めてたんですけど、そのうちの一つがそのまさに今おっしゃっていたそのモデリングで、そのモデリングっていうのは要するにその8月 その中旬ぐらいにその新学期が始まる直前に、その外から特にその学部生がそのキャンパスに戻ってきた時に、外からどれぐらいその COVID のケースが持ち込まれて、それがそのキャンパスの中でどう広がりうるか、であとはそのどういう対策を取ればどれぐらいその感染が抑制できるかってことをそのシミュレーションするというのがそのコミッティの役割だったんですけど、まあ、そこのコミッティがそのキャンパスの中 その感染関連 その専門家の人たちを集めてそのモデルを作って、でそれでその事前にまあいくつもそのシナリオをシミュレーションして、まあどれぐらい感染者が出るんだってことを予測してたっていうのがありまして、でそれで例えばその先ほどそのキャンパスにいる学部生とか、まあ、教職員も含めて毎週2回必ず検査を受けなきゃいけないっていう風な制度になったんですけど、まあ、それも結局その例えば毎週1回だったらどうだ、2回だったらどうだ、3回だったらどうだっていう風にそのいろんなシナリオをそのモデリングしてみて、2回検査をやればある程度はもちろん感染者が出てしまうかもしれないけど、急激に増大するっていうことはその1学期その秋学期間ずっと防ぐことができるっていうような結論になって、それをもとにその例えばその検査の回数とか、誰をその検査対象にするかってことを、まあ、決めてるっていうような話は聞いたことがあります。でその2回だったら大丈夫っていうことで、そういうふうにその制度を作って実際に運用したんですけど、まあ、ただ先ほど言ったようにそのほんの一部 その学部生の人たちがその大学のルールとかっていうのを破って、まあ、例えば検査で陽性が出たにもかかわらずその外出をしたりとか、まあ、それでそのアプリを改変して授業に出てたりとかっていうことがあったりして、まあ、そこが少しそのモデルの過程と違ったところ でそれがそのきっかけになって、おそらくその事前に予測されていた人数の 1.5 倍とか2倍とかっていう新規感染者が出るようになったのがその9月の1日2日頃ですね。でそれでやはりその事前のモデルとは全くその違う結果が出始めたので、まあ、その大学としても少し感染対策を強化してそこをまあコントロールしようというのが先ほど少しご紹介したその2週間 その学部生に対する自宅滞在の指示というところにつながったのかなというふうには思いますけど。
じゃあそのモデリングの段階において、州外州内から多数の学生たちが戻ってきた場合、1000人ぐらいの感染者が当然出るだろうということは想定されていたわけですね。
そうですね、大学が作ったモデルだと、まあ、1000人ぐらいは出るだろうということは予測されてたんですけど、まあ、現実にはまあ2000人以上今出てるということで、まあ、それでそう追加の対策をするということになったんだと思います。
で日本だと新学期が始まったら1000人ぐらい学内でもう感染者が出るだろうというその想定自体がこう考えられないというか、それでもオンラインじゃなくて対面授業するのっていうふうに考えてしまうんですけども、その1000人ぐらい、こう陽性者が出たとしても大丈夫だという、大丈夫っていうのは大丈夫じゃないんだけど、大学を継続できるというそういうこうなんていうか論拠みたいなものは何に基づいてそれをゴーサインが出たんですか。さっきの検査を2回受けることによって、外から入ってきた人が必ずウイルスをもたらすだろうけれども、その人たちが感染を拡大させることを防止できるというそういう判断だったんですか。
そう、感染拡大を防止できるっていうのが一つで、あともう一つはおそらく そのかなり頻繁に検査をやることで、そのまだ症状が出てないようなかなり初期の段階でその感染を確認できるっていう、それでそこからその治療とか隔離を始めれば、あのもっと後になってから感染が分かる場合に比べると、その重症化する人の割合も減らせるだろうし、その入院患者も減らせるだろうと。でやっぱりそのキャンパスを再開するにあたって一番その社会的に問題になってたのは、まあそのまあ、1000人2000人単位でその感染者が仮に出たとして、そのうちの、まあ、1% 2% でもその入院患者がこう一気に出るようなことになると、そのシャンペーンアバナ地区 の, その病院の能力をはるかに上回るようなその入院患者数とか、その集中治療室が必要な人たちが出てしまって、それでその医療体制が崩壊してしまうっていうのがその最悪のシナリオなので、まあ、少なくともそれがまあ回避できるっていうことを、そのモデリングをちゃんとやって、その担保した上で、あの対面授業を再開するっていう決断をしたという話は聞いたことがあります。
ああ、その無症状者を本人も自覚せない、もちろんで、その人たちが多分あの普通に生活を今までもしていたし、大学始まる前にもその地域でそれぞれで生活していた、そういう無症状者も含めて全員に週2回検査することによって、現実としてウイルス感染がどのような状況であるかということを本当徹底して調べているということですよね、その全員に。
すごいことですね。そうですね、だから感染してる人はその無症状有症状関係なく、もうほぼ 100% もうキャッチして、でそれでその状況を把握して隔離するっていうのがもう基本的な考え方だと思います。
でキャンパス内に20ほどの検査場を特設をして、もう常にどこでも検査を無料で受けることができて、その検査の結果をちゃんとあのアプリに入れて、それを持ち歩いて、それがなければ校内にも入れないという、そういうある意味の管理体制、それを作ったということですよね、短期間に。
そういうことです、はい。
それはどうして可能なんですかね。日本だとまずそんなたくさんの検査ができないし、その検査を無料でするっていうのにはかなりの資金が必要であるし、それができる背景っていうのはどこにあるんですか。
そう、多分多くの部分はやっぱりその経済的なところに気づくと思うんですけど、あのおっしゃってるように、その例えば今だとその学部生だと週2回で、教職員だと今週1回ってことになりましたけど、それでもその1日あたり平均すると1万件近い検査をその大学がやらなきゃいけないということ で、それで1学期間100日ぐらいあると思ったら100万件とかっていう検査をこの1学期間だけでやらなきゃいけなくなる。で、まあ、そうなると今の大体その推定だと、そのこの秋学期間だけでその大学がまあ10億とか15億円っていう金額をその検査に投じなければいけないということになっていて、で、まあ、そこでやっぱり問題になるのは、 それだけ投じて、じゃあそのどれぐらい見返りがあるのかっていう、まあ、それは多分経済的にもその経済的じゃない部分もそうだと思いますけど、でも多分その経済的な部分の話をすると、まあ、それだけその検査にお金をかけたとしても、やっぱりその検査をやってその学生たちがその要は安心してそのキャンパスに住めるっていう環境を作ることで、その他の大学に比べてやっぱり競争力が上がるっていう。で現にその学部生 その今学期その新入生の人数を見ると、去年よりも 10% 近く増えてたりするんですよ。でそれはやっぱりそのちゃんと検査をやって安心してキャンパスライフを送れるってことが保証できてるっていうことで、やっぱりその他の大学にもともと行こうと思ってた人たちがこっちに来てくれたりとかってこともあるので、まあ、そういうところのまあバランスをまあ考えた結果、その今のやり方に落ち着いたってことだと思いますけど。
そうなんですか。 10% 新入生が増えている。
ああ、去年の、ね、数字と比べて。
留学生はどういうような状況ですか。その数の中に入っているんですか。
あの留学生はもちろんカウントされてますけど、留学生だけを見るともちろん減少はしてますね。ただそのトータルの人数、まあ、要するにその国内からの学生が大幅に増えたっていうことだと思います。
はい、あのリュウタさん、ここまででいかがですか。もう日本では考えられないような対応策であるし、まあ、管理体制でもあるし、それによって入学生も増えるという、うん、変な言い方です。経済効果もあるし、マイナスとプラスをどうバランスをとって大学というなんていうかビジネスを続けていくかということでもあるかと思うんですが、なんかあの私はもうなんかもうびっくりしてしまったっていう感じなんですけど。
まあ、ある意味その、まあ、その検査自体もあのニュースとかで見るとイリノイ大学で、まあ、開発したというかあのした手法であるっていうのとか、それ自体にも多分あの、助成研究助成金みたいなのが出ていて、まあ、それによってそれ使って検査とかも、まあ、部分的にはやってる面もあるっていうのもあるんで、なんていうか、まあ、一つにはその規模が全然日本の、まあ、一般的な大学って言った時にイメージするものとは、まあ、規模が全然違うなっていうのは、まあ、思うわけですけれども、うん、とはですね、そのモデリングとか、まあ、イリノイ大学やっぱりその全て含めてその科学医学とか化学とかそのあと統計学とかそういうモデリングとかそういうのも含めてやっぱり揃ってる人、教員研究者もその揃い方も違うというか、アメリカだからできることでもないし、そのまああとカリフォルニアとか東海岸の方のもっと感染が、まあ、感染者数がこれまでも多かったようなところでやれることでもないし、なんかある意味特殊なケースではあるなというのもはすごく思うんですけれども、
そうなんですよね。これはイリノイ大学の試みは特殊なケースなんですか、アメリカでも、おそらく世界でもこんなことをこうまあ、地域とも関わりながらやってるところっていうのは あまり日本にいては聞いたことがないような気がするんですけど、達也さんは中にいるからなんか当たり前かもしれないけれど、中から見ていかがですか。要するにその検査をする人もいるわけだし、検査をする機会もあるわけですし、それを分析する、こうデータを処理する能力もあって、それをどういうふうに公開するか、それをどういうふうに、大学としての対応に生かすかっていう、そういうこうあらゆる面のマネジメントができてこれが成り立つと思うんですが、その辺イリノイ大学にいて何か感じるところとかありますか。
あ、まあそうですね、あの先ほどあのリュウタさんおっしゃってましたけど、やっぱりあのそう総合大学で、まあ、かつやっぱり それぞれの分野の先生たちがもうすでに研究施設もそうだし人材としてもそうですけど、まあ、揃ったっていうのはやっぱり大きいですよね。まあ、あとはイリノイ大、もともとアーバナシャンペン校は医学部はなかったんですけど、2016年にあのカールがかなりのお金を出してあの医学部を作ったんですよね。でそこのやっぱり教授の人たちっていうのが今回かなり活躍してるので、まあ、逆に言うとあそこでもしその医学部ができてなかったら今どうなってるかっていうのはちょっと今のようにうまくいってるとはちょっと思えないところもあって、まあ、それはやっぱりその、まあ、そのタイミングの問題とかもあったので、あの一概にあのそうなかなか良かったとも悪かったとも言えない部分もあるんですけど、まあ、いろんなことがこう重なった結果かなりあの今のところうまくいきそうな感じがしてるっていうところだと思います。
うん、カールっていうのは病院の名前です
ね。そうですね、あのアーバナシャンペーンにベースのあるあのかなり大きな病院の組織ですね。
そこが大学付属の、あ、例えばあの、医学部がそこと連携をしながら設立されたっていうこと。
基本的にそうですね、カールのその病院の組織があのお金を出してあのイリノイ大のそのアーバナシャンペン校にあのメディカルスクールを作ったのが、そうですね、4、5年前になります。
そうなんだ、そういういろんなタイミングが重なってって。
そうです、はい。
うん、じゃあその例えばその3月にその緊急事態宣言出された後もあのイリノイ大学はもう本当即座にどういう方向にするかっていうことを表明をして、春休み明けたらどうなるかっていう、そういう対応っていうのをかなり早い形でやって、で今回も、こういうような大規模な、もう本当あのさあの舘さんもしばしも社会的実験、大規模な社会的実験をしているっていう、そういう側面を達也さんは、前回のお話でもリスクマネジメントっていう、まあ例えば原発事故が起きたとして、そこで、人はどう動き、それをどう分析して、それを事前にどう 考えて対応を立てるかっていうリスクマネジメントを専門としてされていて、で前回もリスクコミュニケーションということで、そういうこう、まあ研究者とか政治家たちがやっていることと、それを実際に実行して効果を得るためにはいかに多くの人とコミュニケーションを取って社会全体に影響を及ぼすことができるかという、そういうリスクコミュニケーションというものがすごく大事であるというような話もされていて、そういった側面から見たときに今起きていることをこうリスクマネジメントとかリスクコミュニケーションという側面から見たら、こう達也さん自身としてはどういうように感じられていたりしますか、考え、意外だなということもあると思うんですけど、
リスクコミュニケーション、純粋にそのリスクコミュニケーションという観点から言うと、それほどその例えばイリノイ州全体としてもそうですし、まあ、その UIUC の大学の単位でもそうですけど、もちろんベストは尽くしてると思うんですけど、多分完璧にうまくいってるというわけではないような気はしています。ただそれ以上に多分ここ半年間の様子を見てて重要だったと思うのは、例えばそのイリノイ州の州知事のいろいろ政策とかその感染対策 そのやり方に関して言うと、もともとやっぱりそのイリノイ州 その住民の中にもそのイリノイ州知事が今やってるのはやっぱりちょっと保守的すぎて、ね、でやっぱりその保守的にいろいろ感染の対策を強化したりとか継続とかしてると、その経済活動にものすごい影響が出てしまうわけですよね。例えばその自宅滞在命令にしても3月の20日ぐらいに出して5月の末まで丸2ヶ月以上維持し続けたっていうのは、多分この辺の州とかを見てもイリノイ州だけだと思うんですけど、うん、っていうのはその他の州だともう4月の中旬とか下旬ぐらいから経済活動も再開しようとか、フロリダとかテキサスとかだともうその4月の上旬ぐらいからその経済活動再開の方向に舵を切ったような州とかもあったりして、でそういうところと比べるとやっぱりそのイリノイ州っていうのはちょっと、ゆっくりしすぎじゃないかっていうようなことを言ってた人たちもいたので、4月とか5月の段階だとその州知事の方針っていうのを支持してた人の割合っていうのはそれほど多くなかったと思うんですけど、でもそのなんか雰囲気が変わったのはやっぱりそのフロリダとかテキサスとかああいうその早めに経済活動を再開した州っていうのがその後ものすごい感染爆発を経験することになって、で実際にその死者数とかもかなり増えてしまうっていうような状況が起こって、でもそれを見た時にそのいやちょっと待てよと、やっぱりああいうふうにそのちょっと拙速に経済活動を再開してしまった州っていうのはああいうふうになってるけど、イリノイ州っていうのはちゃんと感染が今のところコントロールできてるっていうそのやっぱり状況の比較をした時にかなりその州知事に対する信頼も上がったし、でやっぱりその4月5月頃にその他の州がやってるのになんでうちの州はやんないんだっていうようなそのいろいろ周りからの批判とかもあったと思うんですけど、その時にその要は自分の方針を曲げずにもともと言ってたことをその通りに実行したっていうのがその中心のリーダーシップだし、やっぱりその信頼っていうところにかなりつながったのかなというふうには思っているの でそれはやっぱりその UIUC の今の状況でもそうだと思うんですよね。9月の頭にその感染者数が一気に増えた時に全国ネットの例えば CNN とか ABC とかでもちょっとイリノイの取り組みがうまくいってないってことが報じられたりしたんですけど、そこでその方針をさっと変えてしまうんじゃなくてうまくその積極的にコントロールをして、で今 その方針を維持しようっていうことをちゃんと学長が表立ってコミュニケーションしたっていうのが、結果的にその、うまくいったし、それをもってやっぱりその学長に対する信頼とかっていうのもかなり上がったと思うので、そういうなんか、コミュニケーションももちろん重要なんですけど、そのリーダーシップを取ってる人たちがそのちゃんと一貫したメッセージを出してかつその有言実行できるかっていうところがイリノイ州とか UIUC が今までそれなりにうまくそのコントロールできてることの重要なファクターの一つだというふうに個人的には思っています。
今おっしゃった感染が、想定外に2倍ほど2000人以上に学内というか増えてしまったって、それをコントロールするそのコントロールの方法はないんですか。その拡大したのはシミュレーションと違ったのは学生たちがそれを規範を超えてもう自由に動き始めてしまった、でそれをコントロールするっていうのを逆にどうすることによってそれを統制できてできたんですか。 リーダーシップとして
はさらにそうですね、そのシミュレーションの過程と違ったところを正すっていうのが一番の近道なので、例えばその感染が確認されてるけど、その外に出ている人たちをどうやってその家の中に閉じ込めておくかっていうのが多分一番重要だったところで、まあ、例えばその UIUC の場合にはその9月 の, その2日の段階で、そのまず学部生全員もその感染してる感染してない関係なくまず家にいてくださいと。でかつもしこの指示に違反するようなことがあれば、その大学として何か罰則を設けますよっていう、例えばあの、まあ、実際にこれまで10人ぐらいの人が停学になったとかって話もありますけど、まあ、そういうその、ちゃんとルールを作って、かつそれをどうやってその例えば違反した人がいたら罰するかっていうところまでクリアにして、それを実行するっていうことをやったっていうのが良、まあ、かった点かなとは思います。
うん、じゃそのプロセスも全部こうあの表明して見せて、で結果も同時にあのシミュレーションの違ったところも見せるし、それをコントロールした結果も見せるし、それでこう全員がそれに関わっている人たちがそれを意識することができる仕組みみたいなものをきちっと取ってたっていうことなんですね。
そういうことですね。うん、はい。